はい、ファミリーステーション第189回です。はい、どうもクリンクです。
はい、ヨッキーです。こんばんは。
はい、今回収録日は2025年の5月13日の夜となっております。
夜ですね。はい、
はい。まあ、前回から、まあそうね、前回の締めとしてはスイッチ2の抽選販売どうなるかなっていう話、
どうなるかなって、
でしたわ。さあ、はい、どうなったでしょうということで、はい、もう、ね、旧ツイッターを見ていただいている方にはご存知とは思いますけども、
はい。
はい。まあ、それについては後ほど。
はい。はい、
では、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、
はい、
オープニングめっちゃ短かったんですけど、とりあえずいつもの文言を言うの忘れてたので、
はい、
言っておきましょう。この番組は大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームの話などで、あだこだとただただだべるだけの番組となっております。
はい、
もうそろそろ20周年という。
おー。
よくやってんねっていうか、まあ、ただただ続けてるだけですけども。
だけですね。はい。
ね、特殊なことは、はい、まあ、ほぼなく。はい。ということで、我々二人の近況報告のコーナーですけども。
はい。
じゃあ、よっきー先生から。
ああ、そうですかね。
か今回も。
はい、はい、私のスイッチ2の抽選は、外れました。そっから行きます。外れました。まあ、次に行きたいということで。もう5月13日ですから、もう来週ですかね、次の発表は。そっかそっか。早いですね。
マイニンテンドーストアでしかやってないわけ？
一応、アマゾンの方もなんかリクエストを、出しとはしましたけど、何も音沙汰がないですね。はい。
なんか、2回目とかが、今日だか昨日だか、発表があったっぽいんだけど。どうなの？
何のメールも来ません。
メール来てない？迷惑メールの方に入ってたりしない？
それは何とも言えないんだけどな。迷惑メール、なんか勝手になんか消えてるし、ほんと。
まあ、何日か放っといたら消えるっぽいけど。どうなんですかね。
まあ、多分ないですね。
確認できてないのか。まあね、なんか、アマゾンは結構批判がされてたけど、なんかね、一人に複数のスイッチ2の当選通知が来てるとかで。
そうですか。まあいいですけどね。まあ、あとは普通に、FGO やったり、まあ、FGO がほとんどメインですかね。まあ、サガフロ2をスイッチ2でリマスターをやってましたけど、こっちは一応1周目ちゃんとクリアして、クリアして2周目の、なんちゅうか、新しい要素ですかね。まあ、ストーリーというか、まあ、そういうのもちゃんと見ました。ただ、なんちゅうか、パワーアップしたボスはやってないです。
なんか、ラスボスの強さが変わるのかね。
まあ、その、なんちゅうか、純粋に強くなったラスボスが、オル出る、シナリオがあるみたいです。はい。
シナリオによって違うんだね。
まあ、シナリオっていうか、まあ、2周目行った人の、まあ、なんちゅうか、追加要素みたいな感じですか。
まあ、ノープレのさ、なんか周回要素っていうのは、
うん、
割とこう勘弁してって感じもし
ない。まあね。
まあ強くてニューゲームならいいんだけど。
まああ、まあ強くてニューゲームできるんですけど、ボスも強くなってみたいな。そうよね。あの、引き継ぎは、あの、またあの好きな要素が引き継げるっていうやつですね。はい。
ほうほう。
うん。
まあ、それなら、まあいいのかな？
うん、まあいいかもしれません。まあ、キャラをちゃんと育ててないと結構きついんですけど、
うん、
あの、前、その、以前やった時も思ったんですけど、その、サガフロ2って、あの、鍛えられるシナリオって結構限られるんですよね、キャラを。その、ちゃんと敵が出てきて、その、ね、あの、回復が思うようにできて、で、また再トライできるっていうの、ところのシナリオが、まあ、待ちシナリオっていう、その、いつよ、あまあ、その、寄れるようになったらいつ行ってもいいみたいなところもあるんですけど、うん、その、メインのシナリオだと、例えば、入って、ダンジョン入って出ちゃったらもうそこでクリアみたいな、終わりみたいな、そういうシナリオもあるんで、なかなかその鍛えるっていうのが、うん、あの、そういう考えで後々やってないと、後になって全然成長してなくて技もなくて詰まるみたいな、
うん、
そういうふうなことがまあ起きえるのかなという、そういうふうなゲームで。まあその主人公があの年代によって、まあコロコロ変わってっていうので、あの、なんというか、そのね、年代を通して、あの、ストーリーを見せるっていうのは、ストーリー的にはいいと思うんですけど、その、RPG 的に、じゃあキャラが、それでちゃんと成長してるのかっていう。まあだから、今回その、なんというか、あの、成長、キャラの、昔じゃない、前の年代とかで、あの、使ってたキャラの成長要素を引き継げるっていう、
うん、
まあ、やつがあるんですけど、まあそういうのは確かにいいんかなという気はしますよね。
あ、まあ、どのくらいの、その前のシナリオから次のシナリオが、どのくらいの年、ね、年次が、
うん、
流れてるのかがわかんないけどさ、うん、なんだろうな、その空いてる間にさ、
うん、
成長してる場合もあるし、
うん、
逆に成長が衰えてる。
そうそうそう、衰えてる場合。
可能性もあるよね。
あ、っていうか、
そういうのちゃんとあるんだ。
あの、多分一番最初から、最後まで追るキャラはウィル・ナイツだと思うんですけれども、ウィル・ナイツもあの、最後のシナリオ出てくるときには80歳以上になってるので、あの、ヒットポイントとか下がってるんですよね。
ああ
。はい。
あ、でもやっぱりそれは、前々から鍛えてないと、
下がって るの
も結構しんどい下がり方になる。
そうそうそうそう。まあ、少し、やっぱちょっとその、敵は強くなってんのに、
うん、
そのキャラは弱くなってるみたいな感じになっちゃうんで。
あ、
それはもちろん技とかそういうのはなくならないんですけど。
でもなんかさ、スクエアの RPG ってさ、
うん、
なんかこう工夫、アイテムとかをこう、駆使して工夫すれば、低レベルとかさ、低ステータスでもなんかクリアできちゃうみたいな、そういう、の、こう、たびたびね、ファミ通のやり込み、なんか、やり込み募集みたいなので、見かけたりするんだけど、まあでもそこまでよくやるよなっていう気もしなくもないけどね。
何のカタルシスなのかはようわからんすが。
なるほどね。
まあ一応、サガフロンティアはそれなりに、楽しめたとは思います。はい。うん。
ワンは
まあ昔、やってはいましたけど、そっか、一応リマスター見たのは、なんかあのアプリかなんかで出てたかな。うん。まあだけど、ワンはもういいかなって気はする。クリアは一応してるけど。
なるほど。
うん。
うん、他はどうだい？
他は、コンシューマーの方はあんまやってないね。まあ、ロマサガ2をそろそろやろうかなとは思ってますけど。
はいはいはい。
リマスターのやつですね。はい。
うん。なんかだいぶ前に買った、ほぼリメイク。報告してた気がするけど。
そうそう。買ってはいるんだけど、やってないという。
ああ、なるほど。
ただ、あの、他にもあの、ファイナルファンタジーのなんかパックを買っちゃったりしてるんで。
ピクセルリマスターの。
そうそう、リマスター、ピクセル。そうそうそうそうそう。
ああ、なるほど。あ、で、その流れで2をやってたのか。
そうそう、ファイナルファンタジー2をやってました。
ああ。ね、なんかちょいちょい、僕がブレワイをやるときに、フレンドさん、オンラインになってるなーっていうのは、なんとなくこう、チェックしたりとかするんだけど、その時にちょいちょいファイナルファンタジー2、プレイとか、その、なんだ、最後にプレイしたのはファイナルファンタジー2みたいな表情を見ていたんで、なんか、ね、ファイナルファンタジー2をやってんなっていう印象が強かったんだけど。
確かに前はやってましたが、サガフロをやってる時はほとんどやってませんでした。
そうね。
また、サガフロも確かになんかその、技を結構どうやってひらめくかっていうあれがあって、まあ結局そのデュエルっていうその戦闘方式、1対1っていうね、戦闘方式があって、そこで、コマン、なんちゅうか、基本コマンドのなんか4つ組み合わせみたいな、4つ、4個選んでその行動をするっていうのがあるんですけど、その組み合わせでなんか技が、なんちゅうか、ひらめくというか、決まったコマンドの組み合わせでひらめくんですよね。そうそう。だけどまあもちろん必ずひらめくわけじゃないし、強い敵相手だとよりひらめきやすいっていう施設もあるんですけど。
でもその辺知ってないと、ひらめけない可能性
が。そうそう。知ってないとわかんないから、もうこういうのは大体なんちゅうか攻略情報のあれになりますよね。お世話に。何のヒントもないからゲーム中には。
それはまたしんどいな。
うん。
そうなると攻略情報なしでクリア目指すのはかなり大変ってことか。
まあ技を、まあ技もその自然にひらめく場合ももちろんあるんですけど、まあ確率はやっぱそれなりに低めだし、なかなか大変だとは思います。
まあいつか手を出すかな。今年に入ってから買ってるんだよな。そのプレステ
の。ああ。
サガフロー
2。ああ、サガフロー2。うん、お
サガフロー。
え、それプレステ1、え、プレステのバージョンってこと？
そうそう。
おお。
うん。あれだよね。サガフロー1のパッケージが、剣が刺さってる。
ああ。
パッケージだったと思うんだけど。
はい、
なんかサガフロー2はその剣が折れてるみたいな。パッケージだったと思うんだけど、なんかあの辺ちょっと割と好みだなって
ああなるほど、まあただ本当に最初のプレイステーション版の頃は、やっぱそのアイテムがちょっとその回収しにくいだとか、そのキャラがね使ってるその例えば装備とかね、そのまんまキャラが、その、シナリオ終わった時に、もう、キャラが出てこないみたいな、ことになると、その、装備が回収できないとか。
ああ、キーファー問題だね。
それで、お金も、その、それぞれの主人公で独立してるとか、超不便なシステムだったので、マジで、プレステの時代で、のやつは、かなり、もう、リマスターやってると、ええ、みたいになるから、
まあまあ、不親切に感じてた人が多かったってことか。
そうそう。システム的にはね、ちょっとやっぱりかなり不親切というか。
まあでも、
そんな感じだ
と。まあ、本来ならこう、主人公が違うなら、
うん、
所持金が違うのは当たり前ではある
んだけど、ね。まあそうなんだけどね。それはそうなんだけど。
まあね、某星を見る人みたいに、なぜか個別にお金を、管理するっていう謎のシステムもあるけど。
あれもよくわかんない。まあ面倒くさかった。
あれ謎なんだよな。いや、敵倒して、お金4手に入れたって出るじゃん。そしたら、南と芝それぞれ4入ってんだよね。どういうことやねんって。
そういう意味ですかみたいな。
謎。
誰もが4手に入れましたみたいな
。で、ね、いざ装備買おう。お金結構貯まったから買おうと思ったら、ね、南は貯まってるけど芝は貯まってないみたいな。あれって、あ、違うのかこれ別々なんだみたいな。そこで初めて気づくみたいな、ね。
それを、そこまで、それをウィザードリーみたいにしなくても、みたいな。
ああ、ウィズもそうか。そうっちゃそうだな。うん、
ただまあ一応あれは、ちゃんと集めたりとか、分けたりとか、うん、まあそういう工夫はちゃんとね、できるけど。
うん。まああれ、今、改めて見ると、他のゲームではほぼやってないシステムだし。
うん。
まあ、まあまさにテーブルトーク RPG っぽさあるなって、うん、そのお金貸してとか
、そうだね。うん。
まあできたりとかね。
確かに。
ね、報酬手に入れてみんなで山分けとか、もう本当にテーブルトークっぽさあるよなって、うん、今思い返せば、あ、そうかって思っちゃうね。
まあ本当に RPG ってそういう風なね、本当にテーブルトーク時代のやつをそのままコンピューターゲームにしたようなやつが、まあ、そのウィズだったりするしね。
うん。まあ、出発点はそこなんだけどね。そのゲームマスターっていう存在と、
うん、
プレイヤー、まあそのね、複数に集まってないと楽しめないものをコンピューター使って一人で楽しめるようにっていうのがウィザードリーだからね、
うん、
最初のコンセプトとして、
うん、だからちゃんと判定はそういう風にマジでバカ正直じゃないけど、うん、やってるしね。
まあまあそこをね、その判定のダイスをこう可視化されてるのが、まあちょっとバルダーズゲート3にあったりするけど、うん、他はどうだい？何か、
ね、
ゲームだけでなく、
まあそこまでゲーム以外のあれってないですけど、まあもう本当にあとは FGO がいつ終わるんだろうなみたいな、そういうあれですね。なんかもう訳わからなくなってきてるんですよね。まあ、総称もようやっと最後の4つ目がね、ゴールデンウィークに解放されて、まあ、そんなり。
うん。総称ってのもなんか、
うん、まあ。
ね、もうメインシナリオとして連続のナンバリングつけといてくれよっていう気がしなくもない。まあ、もう、何これっていう話だし。まあ、しかも、
うん、
ね、なんだ、サブイベントと思っていたら、総称の3に続くとかになって、
あ、去年の夏ですね。
僕なんか、1を、まあ、慌ててクリアしたんだっけな、
うん、
で、2をやってない状態で、そのイベントに突入して、イベントが終わったと思ったら、総称3に続くって、2をクリアしないといけないのかって思ったら、ね、すっ飛ばして3遊べます。なんだこれはみたいな。もうわけわからんがなっていう。
確かに総称はどこからやってもええんかもしれんけど。
まあ、まあね。まあ、いや、だからさ、うん、得意点でいいじゃん。
まあそうなんですけど、
ね。結局。
普通に得意点なんですけどね。うん、舞台は、うんうん
ね。完全にこう、切り離された世界で冒険するわけだし。
まあよくこのネタで2年も乗り切ったみたいな感じですよ、ほんと。
まだまだ続くぜ、多分。
ようやっと南極だって。うん、ようやっと南極だな。うん、今年は終わらなそうだよね、ほんとこれは。なんか変なその簡易対艦戦とかいうのもなんか出てくるし、ほんと。で、それでセイバーが、なんちゅうかそのグランドグラフ戦、ねえ、システムで、ブランドサーバント決めて、で、他のパーティーも全部セーバーで固めないといけないみたいな、なんかそういうクエストが出てくるらしいんですけど、で、だから中手からこれまで出たセーバーをなんか全部ピックアップして、なんか、今年なんかその、順繰りに、セーバーピックアップ、アーチャーピックアップ、ランサーピックアップとか言ってから、交互にしよったじゃないですか。
やってんね。
結局またセーバー全部ピックアップになってんですよ、今。だからガチャの種類がえらいことになってて。
ああまあガチャの種類がとんでもなくなってるみたいなのは、ね、ファイアーエンブレムのヒーローズも、なんか毎週のように、ね、まあ、こう、二つ三つ、
う
ん、新しいガチャが出てて、
うん。ほぼ毎日っていうかね、なんか、初回無料ってね、うん、出ますけど、なんか毎日何らかのガチャが追加されるんですもんね、ほんと。
そうそう。だから画面に狭しとこう、その、ガチャの ポチポチが、
うん。そうそうそう、ポチポチが。
ずらっとなんか並んでる
し。そうそうそう。みたいな、そんなみたいになってるんですよね、FGO も。そうそう、今。うん、いやーってこれ、いやー確かにサービス終了近いかもしれんけど、なんかすごいな、みたいな感じです。まあ、とりあえずは、うん、また、新しい素材とかが出て、あ、まあ結局これはちょっと半分ネタバレかもしれんですけど、ついに、マシュの絆レベル、マックスが、解放されて、10できるように、10できるようになって、
そうなのか。
うん、10以上もできるようになりました。うん、ついに。
ねえ、あれだけずっと最初から一緒にいて、
こうずっとなんか、9までしか、
他のキャラよりもなんか、絆絶対深いはずなのに、なんか5までしか上がらないとか。
そうそう。で、総称4の前までは9までしか上がらなくて、それ以上のポイントは無駄です、みたいな。
なんか実はマシュと主人公ってそんな仲良くねえんじゃねえの疑惑をこう持ってたんだけど。
まあそこら辺のなんか問題も総書読んでは一応なんか解決したみたいな。
まあ、説明みたいなのがあったの。
説明というかまあなんというか半分マシュが主人公だったんですよね総書読んで。
へえ。
うん。
へえ。まあまだ。サンスがクリアしてるよね。
当初4は、まあ、マッシュもスポットライトが当たってまして、まあ、それのせいか知らんけど、うん、そういうふうに絆が、レベルが解放されたのと、あと、まあ、これもシステム上の話だけだから言いますけど、レベル120まで解放されました。
あ
うん、今までは多分90がマックスだったんですよね、聖杯ぶっこんでも、
うんうん
うん。それ以上突っ込めなかったけど、それ以上に突っ込めるようになったと。
うん、
ただし、ホグレベルは3のまんま。なんででしょうね。ね
あまあまあ、シナリオ上で何か隠し種があるのかもね。
かもしれない。うん
うん
まあ、一応ここまで先行ってく、うん。
なんだっけ、ファイルバンカーじゃないけど、なんか。
ああ、まあね。
やってたりもしたから、はい、ああいうのがもしかしたら、ね、出ちゃうかもね。
まあ、とりあえずこれ以上は、うん、これ以上は言わないことにします。はい。
あ
うん、
いやとりあえず、以上でいいですかね。
はい、以上でいいです。
はい。では、続いては、私、クリンクなんですけども、うん、まあ、スイッチ2の抽選、マイニンテンドーショップの、第1回の抽選で、
はい。
なんと当選でした。
わー、おめでとうございます。
まさかのだよね。
なんかあんまり、やっぱ当選してる人そんなに割合として多くなさそうなんですけど。
そうなんだよね。僕のツイッターの、うん、まあね、タイムライン見てると、まあ、フォロワーさんの中では3人ぐらいいたかな、
うん、
ぐらいで、まあ他はもういろんな著名人の落選したっていうツイートだらけっていう、そんなイメージ。まあまあ、著名人だけじゃなくて、だけど、フォロワーさんでももう、うん、まあまあでも、あれだよね、発表の日が大混乱だったからね。
確かに。なんか
、うん。まあなんか、本当かどうかわかんないけど、落選通知の方を早めに出してたみたいな。話も聞いたけど、いや、落選したっていう報告、は、なんか流れてきてなかった気がするから、やっぱ同時だったんじゃないって気はするんだけどね。
うん。
まあ、なんかまあ、その前に、まあ、なんだ？任天堂の方が発表慎重になってたっぽいけどさ、
うん。
そのせいで、余計に混乱を招いた気もするよね。なんか。
かなり夜遅くになったね、メールとかが、うん。
まあ、非常に曖昧なね、発表のタイミングの予告をしてて、ね、午後っていう。午後発表って言ってたんだ
けど。午後って言っても午後7時とか午後8時過ぎるようだったらあれだ。
もう夜じゃんねって午後、まあ午後は午後だけどさ。まあ実際にね、通知というか、判明したのが、9時半とか10時ぐらい だったよね、確か。うん、で、まあ、その間にね、なんか、任天堂からさ、公式のツイッターとかで、なんていうの、当選偽メッセージが横行してますみたいな、なんかね、今回の当選、当確メールには、こちらで購入手続きできますとかっていう URL は貼ってないので、騙されもないように気をつけてくださいみたいな、そんなメッセージを、ね、流したりとかを、もう夕方、3時だか4時だかとかに言ってたりとかして、まあそういうのがあったから、そろそろかとかって思いつつ、まだかよみたいな感じだったんだよね。
そうだよね。
うん。で、まああれだよね、ほとんどの人がそうだと思うけど、僕もそうだったけど、ね、メールで届くだろうと思っていたら、まあ、まあ僕も目を疑ったんだけどさ、最初。こう、マイニンテンドーアプリっていうのを入れててさ、
はいはい。
携帯電話の、僕のスマートフォンの、ぴょこんと上に出てくる通知で、最初出てきて、任天堂スイッチ2当選しましたっていう短いメッセージがちらっと見えて、えって思って、なんかメールとかじゃなくて通知とか思って、で、慌ててそのメッセージをタップしたら、まあ、マイニンテンドーアプリが起動するんだけど、あの時マイニンテンドーアプリもストアもアクセス集中しちゃってて全然開かないっていう。だから、さっきのメッセージは本当なのか、どうなのかっていうのが、もうわかんなくて。で、結局ね、その通知から30分後ぐらいに、
まあ、
マイニンテンドーストアも、一応確認できるようにな
る。確認できてるんだ。
で、メールもその頃に届き、みたいな。
そうそうそう。
で、そこから、ね、阿鼻叫喚だよね。その、こう、当選した、落選した、
落ちた。
なんか、ね、最初、落選通知を先に出してて、なんかその、なんていうの？当選のメールの文面をばらさないように してるみたいな、そういう噂は流れてたんだけど、多分、同じタイミングに、ね、当落出してたとは思うわ。
はい。
まあ、とりあえず、前回あれだけね、こういうのに、こう、運がないんだわ、っていう話をしてたんだけど。まあ、驚きの、当選でした。
はい。
で、まあ、まあ、さすがに本体が手に入るってわかるまでは、こう、周辺機器は、こうね、買ってても虚しいだろうと思って、こう、ね、その日のさ、もう、何時だ？もう夕方ぐらいから、そのいろんなお店で、もう周辺機器の予約受付が開始されていたんだけど。まあ今回ちょっと、まあプロコン買おうかなって思ってて。で、その、まあ当選したからじゃあ動くかって思ったら、もうどこもプロコンは売り切れてるっていう。まあ、実際夕方ぐらいに見た時にもうすでになかったんだけどね。マイクとか、ケースとかはあるんだけど。だから、まあ、マイクじゃない、カメラか。
カメラ
とか
ね。
カメラとかケースとかは残ってて、プロコンは真っ先に売り切れてるっていうお店が多かった。まあ、だから、ね、よく、まあ、当選がわかんないうちに、みんな買うもんだなって思ったんだけど、あ、どうなんだろうな。パソコンとかでも使えたら最強かもみたいな話もあったからな。背面ボタンもあって、なんかいろんなゲームで活用できそうみたいな、そういう話も出ていたんで。
はいはい。まあ、
本当にパソコンで使えるのか知らんけど。まあ、とりあえず、ね、その後、 あれです。マイ・ニンテンドー・ストアで、
うん、
まあ、その購入手続きが、5月、
1
日からだっけ、
うん、うん、そこら辺から
ですかね。可能です、みたいな、そういう風になって、はい。で、またそこでも、吸ったもんだがあったんだけど、いや、さすがにみんな、ね、なんだ、僕もその、プロコンが手に入らなかったりとか、っていうのもあったもんだから、やっぱりなるべく早く手続きしてしまおう。
うん。
多分、まあ、その、なんだ、スイッチ2の、その、抽選販売のところにも、一応当たった方から、その、周辺機器の、購入も可能になりますみたいに書いてて、で、格好書きで、そう、全員がすべて手に入るというわけではありませんみたいな、そんなこと書いてあったんで、まあそんな書かれたら、もうさすがに早い者勝ちになっちゃうな、これって思って、で、まあなるべく早くアクセスしたりとか、で、みんな考えてたんだろうね。
うん。
1日の12時。お昼の12時から可能って書いてあったんだけど、
うん、
メンテナンス中っていう表示が12時半ぐらいまでついたかな。で、その後はアクセス集中でページがろくに開けないみたいな、また抽選と当確発表の時と同じような状態になってて、で、あれだ、その事前にこの URL をタップして購入ページに行ってくださいっていうメールが届いてはいたんだけど、
うん、
それをタップしてもページが開かないもんだから、まあそのトップに戻ったりとかで試してたら、うん、トップページには行けて、ただトップページからその本体の購入ができないのね、
うん、
まあ僕は適宜できると思っていたんで、あれ、どっからやりゃいいのみたいな感じになったりとかしたんだけど、まあ実際にはメールが届いてる、その URL で開かないといけないっていうね。まあとりあえず、1時半ぐらいかなに、ようやくそのページがちゃんと開けて、まあ無事に購入手続きしましたっていう、そういう感じで、ありました。
はい。
なので、まあ、第2回の抽選結果の時とか、多分同じ流れにはなるんだろうけど、
うん。
うん。まあ、今話した内容とは、ちょっと違う部分ももしかしたらあるかもしれないけど、
なるほど。
まあ、もし、ね、当選しましたっていうメールが来て、で、まあ、何月何日から購入手続きできますっていう風に、多分書いてあるんですけど、その購入手続きできますっていう日の1日前ぐらいに、そのこのページ、このメールのこの URL から購入手続きできますっていうメールが来るはずなので、まあ、そこから行きましょうっていうことで。
なるほど。
はい。まあだから、あれね、まあ、かなり当たらなかったっていう人が多くて、
うん。
で、まあ僕がびっくりな当選だったわけなんだけど、
はい。
その僕が当選してましたっていう報告を聞いて、あ、ちゃんと当たる人いたんだって思ったっていう、そういう声も、聞けたんで、ちょっと新鮮だったなと思って
。
うん。まあ、それだけみんな応募して、
まあ、外れが多いっていう。
当たんなかったんだろうなっていうのが、まあ、すごいなって思うね。うん。まあ、でも、まあ、変な話だけどさ。
はい。
早々に当たって、その手続きも済ませたらさ、もう、早く届いてっていう気持ちになってしまってさ、うん、なんか、発売日までがしんどいっていう、うん。割とこう、なんだろうな、 結構発売ちょっと前ぐらいまでに当選して、でもうまあ数日待てば届くみたいな方がまだ気が楽だったかもしれないとかってちょっと思ったりはします。まあ割と地獄です。
贅沢な悩みです。
まあしんどいわ。まあとりあえずスイッチ2はまあ当選しましたっていうことで、
はいはい、
まあいち早くかどうかわかんないけど、あれだね、感想などがこの番組でも、ね、
うん、
収録できるのかなとはちょっと思ったりはしてます。
はい、うん、
はい、まあ他だとまあ、うん、ブレスオブザワイルドをちまちまとね、
はいはいはいはい
してますね。うん、祠が見つかんないのよ。
うん、
まあまあだからだろうけどさ、そのスイッチ2のバージョン、
うん、
ではそのなんだナビアプリみたいな話が出てたけど、
なるほどね、うん、
スイッチ2のそのスイッチ2エディションと連動してスマートフォンに、うん、アプリを入れることで、
なるほど、
スマートフォンにその近くにプレイ中の近くにのどこに祠があるかとかをナビゲートしてくれるみたいな、そういう話が、うん、出てきてたりとかするんだけど、まあでも本当見つかんないね。いやなんかね、ね、リンクが持ってるスマホみたいなやつでさ、
はいはい、
ピョンピョンピョンピョンなるんだけど
さ、はい、なりますね、はい、
なんかどう探しても見つかんないことがあるんだけど。どういうことなんだっていう。
まあ、一つは高低差が、ひどいとこにあるとか。
まあ、その、一度その、なんだ、マグネットみたいな魔法で、こう、板を取り除いたら、その下に、地下があって、地下の、穴に入ったら、そこにもういきなり祠があるみたいな、っていうところも発見はしたんだけどさ。そんな、まあそういうのもあるんだろうなと思いつつ、うん、こう、小高い丘の、まあ、中腹ぐらいにいたらピョンピョンピョンピョンすごい鳴ってるんだけど、
うん、
その、見渡しても祠なくて、で、その傾斜の反対側とかに行ってもなくて、
うん、
え、この丘の地下にあったりすんのとか思ったりはしたんだけど、いや、地下に行くような入り口もないし、どこなんだろう、結局っていう。もう本当に、ね、ピョンピョンになってもわかんないっていう。もう、これ以上いても仕方ねえからって言って、ね、後回し。あと、前回か前々回話した、茨みたいなのが、こう、周りを囲んでて、入れないって言ってた祠が、
うんうんうんうん、
さあ、なんていうの？火の玉が出せるドットを手に入れててさ、
うん、
で、その、なんかのタイミングでね、火の玉で、こう、床が燃えたりとかしてるところで、
うんうん、
なんか、風がこう、なんていうの？上昇気流みたいなのが、発生してますみたいなエフェクトがあったから、
うんうんうん、はいはいはい。
あ、これ使えばいけんじゃんって思って、その、茨の近くで、こう、火の玉出したら、
うん。
茨が燃えました。
う
ん。茨が燃えて入れるようになりました。飛び越えるまでもなく。いや、ちょっとびっくりしたわ。そりゃそうだって思ったって、うん。まあ、そういうこともあるわ。
そうね。
うん。だから、まあまあ、まだまだ楽しめるなと思って。で、
まあ上昇気流か。それについては、まあ、使うところはまだまだ後でも出てくるんで、はい。
ほう。はい、はい。
ええ。
で、まあ今の状況としては、まあ真っ先に頑張りゲージを増やして、
うん、
その頑張りゲージが20かな？ 20っていうのも、なんていうの？ノーマルが一重
うん、
で、あの、頑張りエイジが、二重と言うべきなんだろうか。二、
うん、
周、二周分ある状態まで伸ばして、
うん、
で、ハートは三つっていう状態から、今はその状態からハートが九つっていう状態になってはいる。
なるほど、なるほど。
あの、砂漠の、
ね、うん、
砂漠の神獣のボスに勝てないっていうのが、うん、まあ、頑張りゲージ、二周分と、ハート3つっていう状態で言ってたんだけど。
うん。
うん。まあ、そこからちょっと、なんだ。あいつを倒すためには、ちょっと片手剣が、僕の中では必要かなって思ってて。
うん。
そしたら、ね、その旅を続けてる中で、あれだ、マスターソードを見つけちゃって。
うん。
で、どうやらハートの器が、こう、まあ、今自分の感覚では10個以上はないと取れないんだろうなっていう、
うん、
そういうところなんで、うん、まあ、それを手に入れれば、まあ、もうちょっと倒せる、こう、なんだ、うん、目は出るのかなっていう感じなので、
そうね、うん、確かに。
ちょっとマジックソード、マジックソードで、マスターソード。
マスターソード。
手に入れることが今の目的になっている。
そうね。初代のゼルダの伝説も確か、うん、マジックソードかマスターソードを手にするためには、マジカルソードか、
うん、
マジカルソード。
12だっけ、うん、?13 だっけ、なんか。
12だな、12だ。初代は、
うん。はいはいはい。あ、そう考えると12必要なのか。
12ぐらいは多分必要だと。はい。
ああ。
ぐらい。ぐらい、うん。あくまでぐらいとしておくが。うん。
うん。
ぐらいはいるんじゃないかなと、はい。
前話したよね。このゲームはリンクの冒険のリメイクかと思ったけど、もしかしたら初代のゼルダの伝説のリメイクかもしんないっていう話をしたんだけど、うん。うんうんうんうん、そう考えると、まあ、初代からの伝統として考えたら、その12?うんうん、マジカルソードが12だったから12かもしれないねって思ったりした。うん、でも、マジカルソードじゃなくてマスターソードだから。
マスターソードだからね。
わかんないけどな。
そうそうそう。
いや、マジカルソードってさ、リンクの冒険までぐらいしか使われてない、
うん。ああ、言われてないね、うん。
うん。
確かに。最初はそんな感じやったらしいけどね。うん、
まあちょっと、ブレワイとティアキンはこう、なんか、ゼルダの伝説シリーズの歴史からちょっと、なんていうの別の世界線みたいな感じで語られてるみたいなんだけど、ね、リンクの冒険が今のところ歴史上一番新しい時代の話っていう話らしいんだよね。
ああ、そのもう次の世代っていうか、になってずっと初代ゼルダ姫がなんかずっと、なんか眠ったまんまで、みたいな。うん。
うん、そうね。で、なんかまあ、その頃にマジカルソードって言ってたってことは、まあ、マスターソードが後にマジカルソードって名前に変わったのかもしれないなとか思ったりはするよね。
うん。
まあでも、ブレワイ、楽しいなって思ってやってたらさ、
うん。
うん、他のゼルダの、シリーズもやってみたいねって思っちゃうね、これね。
うん。
うん、まあまあ、とりあえず、ブレワイは。
でも、それなりにやってたんではない。
やってないよ。
スーパーファミコンの神虎とかも
神虎もやってないよ。
ああ、そうなん
だ。だから、神虎に乗り遅れて、それから、シリーズ、ほぼやってないっていう。
ああ、そういうことね。
うん。だって、リンクの冒険から何年経ったよ。神虎が出るまでさ。
神虎がね。うん。
うん
まあでも、神虎はマジで、ほんと、神じゃないけど。うん。
まあ、神ゲーですか。
神ゲーですね、ほんと。
神虎ゲーですか。
うん。しかし、ヒントがないとかなり難しいゲームでもあるかも。
おー、そうなのかい?
うん。
まあ、まあまあ、
戦って、実際に戦って、
うん、
確かにヒントを掴んでいくってやり方はあるだろうけど。
まあ、死にゲー的な。 感じなのかな、
うん、そうね、本当にマジで何のヒントもなかったらそうなるだろうね。
ああ、まあまあまあ、まあとりあえず僕は今のところはね、ブレワイかな、
ブレワイで、うん、
うん、
ブレワイクリアすること、うん、
うん、まあとりあえずブレワイは続けてるんだけども、
うん、
うん、まあ先日ときめきメモリアルのリメイクというかリマスター感が出まして、はい、スイッチ版、
はい、
うん、買いましたでね、足掛け2日で、うん、一周終わらせて、
お
う、うん、で僕最推しの朝比奈さんエンドをしっかり迎えることができまして、うん、でクリアした後に知ったんだけど、
うん、
なんか三木原さんっていうキャラクターがいるんだけど、
はいはいはいはいはい、
うん、なんかねほぼ終盤に出てきた、で出てきた場合、
うん、
そのもう初登場から主人公にベタボレ状態でときめき度もマックスっていう、まあどうなんだ、仕様なのかバグなのか分かんないんだけど、そういう状態になるらしくて、
う
ん、うん、その朝比奈さんエンド終わった後に知ったからゾッとしたっていう、ね、いやそれがね、3年目のクリスマスパーティー、伊集院の家のクリスマスパーティー、
うん、
入れなかったのね。
ほう、
うん、なんか用紙もね120ぐらいあったはずなんだけど入れなくて断られてね、
うん、
でって思ってたらそこに三木原さんが登場して、
うん、
でなんかクリスマスプレゼントの交換しましょうみたいな話があってまあそこで初めて三木原さんと出会うんだけど、3年目のクリスマスですよ。で吉尾にその女の子の方の評判とか見たら、
うん、
もう本当にね頬を絡めてる状態ですよ三木原さんいや怖い。だからね、下手したらさ僕もなんだそのポットでの三木原さんのエンドになってたかもしれないでね、なんかこれバグだろうって言われてる現象がすげえ面白くて、
うん、
もう本当に終盤に三木原さんが登場して、
うん、
もう好感度とときめき度がマックス状態に固定されちゃうらしいのね、
うん、
まあそのバグだろって言ってる人曰く、
うん、
そしたらそのまあどういう条件かわかんないんだけど、その早乙女よしおがこう付き合い始めるイベントあるじゃん、
うん、
他のヒロインと、
はいはいはい、
それが三木原さんと付き合うようになったっていう話があった後で、
うん、
その伝説の木の下で主人公を待っているのを三木原さんっていう現象が起きたらしくて、
怖
っ、うん、二股エンドかとかね、うん、寝取りエンドかとか、そうね、吉尾かわいそうい
つ振られたんだみたいな、
うん、まあどうなんだろうね。まあ話によるとプレステ版の移植っていうかプレステ版を基本としてるらしいんだけど、
うんうん、
プレステ版でもそういうことがあったんだろうか。まあ今反応してる人たちを見る限りではプレステ版ではなかったみたいな、そんなことはなかったみたいな話だから、まあバグというか調整ミスか何かなのかな。
そうよね、会った瞬間からそんな好感度ときめき度マックスとか、うん、いつからストーカーしてたんですかみたいな感じになるしな、
うん、あでもね、結構ハラハラしたのがさ、朝比奈さんエンドにまっしぐらだと思っていたらさ、
うん、
その終盤に何か噂が流れてるみたいだぞみたいな吉岡の忠告が来てさ、
うん、
でその吉尾に評判を確認したらさ、朝比奈さんに爆弾ついててね あーって思って、で、デートしなきゃって思ったら、受験が始まってさ。もうそこからさ、デートできないんだよね。で、その、学校からの帰り道に朝比奈さんが登場したりするんだけどさ、その爆弾ついてる女の子って、主人公を無視して帰っちゃうんだよね。
ああ。
だから朝比奈さんはムッとしてて、朝比奈さんを傷つけちゃったみたいだ、みたいなこと言っててさ。で、迎える卒業式ですよ。あれ、これまずいかって思ってたら、まあ、ちゃんと朝比奈さん来たから。おーって思って。もう本当に、あれはね、年がいもなくハラハラしました。なかなか、ね、久々のプレイで、結構面白い体験をしたなって思った。まあで、あとね、相変わらずのテンポの良さと、まあよくできたシステムだなと思いながら、それでもやっぱり、こう、八方美人にならないとダメっていうシステムは、これだけは下世ねえなって思いながらね、
なるほど。
やりましたわ。
結局なんか、一人と付き合ってばかりだと他に爆弾がついて、で、それが爆発すると、その、本命の好感度も下がるという、
ほぼ全体の好感度が下がるっていうね。まあでも本当にあれも、ね、本当不思議なシステムだよね。だってさ、普通ならこう、なんていうの？変な噂が流れるって言ったら、付き合ってそうなのに、他の女の子と歩いてたぞとかっていう、そういうのがこう噂でね、本命の耳に入って、こう、ね、ギスギスしちゃうみたいなのが普通じゃんっていう感じなんだけどさ。なんで本命でもない女の子にもいい顔しなきゃさ、こう、悪い噂が流され、まあ、悪い噂流すっていうヒロインも、いい性格してんなって思うけどね。なんだろうね、システム。まあ、ゲームとしては、面白いシステムなのかもしれない。
あ、そうね。
ゲームのルールとしてね。まあだから、まあまあ、あんまりリアルに考え、捉えすぎてもいけないんだろうけどね。まあただね、ときメモの前に同級生とかしちゃってるからな。同級生も、まあ、知ってしまえば、ね、ごまたとかできちゃったりするけど、で、ね、最終的に誰を選ぶかっていうのを、こう、自分でコントロールできたりするんだけどさ、基本的には、まあ、そういう攻略を極めないうちは、やっぱり一途に行動して、で、クリアっていうのが自然な流れだったからね。
そうよね。
だから、まあ、やっぱ、ときメモの前に同級生とかをしちゃってると、まあ、ね、恋愛ってなんだろうなって思っちゃうよね。
まあ、確かに、その、なんちゅうか、デートしようとしたら、他の女の子がそこにおって、みたいな、ことは確かに下級生とかでもありましたけどね。で、まあ別にその仲良くなかったらいいんだけど、そいつも仲良くなってたら後日、あれなん、どういうこっちゃみたいな。
個人。
そうそうそう。そういうのがまあ普通ではあると思うんですけどね、確かに。
ときメモは逆行くからね。で、あとね、散々パラさ、こう、なんていうの、3年間の間に、一体、もう20回とか、デートしてるのに、伝説の木の下で告白されるまで、付き合ったことになってない
には、ならないという。
もう、ね、普通なら、こう、周りから、お前らもう付き合っちゃえよって言われてるだろうっていう、そんな状態なのに。ね、かたくなに卒業式の伝説の木の下で、こう、伝説に乗っ取りたいみたいなさ、なんかよくわかんないポリシーのために何やってんだろうなっていう感じなんだよな。まあまあ。まあでも、ね。そういう若干リアリティに欠ける部分はあるものの、まあ楽しいゲームですわ。 あ、でね、その、朝比奈さんをクリアすると、
うん。
まあ、その、ね、今まで通りね、おまけが、こう、エンディングを迎えたヒロインの声優さんの、
うん。
まあ、おまけメッセージが聞けるんだよね。
うん。
うん、で、まあ、朝比奈さんクリアしたんで、まあ、鉄砲塚さんっていう声優さんなんだけど、うん、まあ、表示されて、で、聞き始めたんだけど、
うん、
なんか、その、朝比奈さんの声なのね。
うん。
で、なんか、こうしてまた再びお会いできることを嬉しく思います、みたいなこと言っててさ、ああ、そうか、プレステ版って、こう、最初が PC エンジンで、プレステ版が出た時のメッセージかなとかって思ってたらさ、うん、ときめも30周年ということでっていうことを言い出して、ええー、って、この声って今の声なんだっていうのでびっくりしたっていうね。その鉄砲塚さんってまあ僕らより、まあ年上ですよ。
うん。
それが、まあ、そんな方が、ね、朝比奈さんの当時の声を今なお出せるってのにびっくりしたっていう、ね。うん。その、ちゃんとね、そのメッセージの中で、超ラッキーとかっていう、朝比奈さんらしいセリフとかをこう言ってくれてんだけど、あ、今もう出せるんだ、この声っていうのでびっくりしたっていうね。だからちょっとね、他のキャラクターも、その声優さんのメッセージ聞きたいなって思わされる感じだわ。
うん、まあ変わってる人もいる？もしかして当時から。
ゲーム内の声は一緒。
あ、一緒。おぉ。
うん、だからそれは多分昔の声を使ってるんじゃないって思うんだけど。
うん。だけど、ね、新規収録した声
も。あ、だからその、おまけメッセージは、
うん、
新録なんだよね。
うん、
そのエンディング後に聞ける。
なるほど、なるほど。
うん。のはず。うん。鉄砲塚さんだけがしんどくなわけないだろうからね。うん、まあ、ちょっと、他のキャラもやってみようかなと。
うん。
まあ、とりあえず、あれかな？しおりかな？
なるほど。
しおり難しいって言われるけどさ。
はい。
僕はサタン版で初めてやったんだよね。で、最初クリアしたのはしおりなんだよね。
おお。
なんだ。その当時って、こう、育てゲーとしては、プリンセスメーカー2とかめちゃめちゃ流行ってたんだよね。
うんうんうん。
で、まあ、ときメモとかもやってると、まあ、まんべんなく、ステータス上げたら良さそうだなっていう感じで、まんべんなく上げて、で、まあ、正ヒロインと呼ばれる、しおりとデートを数多くやっていて、っていう流れで、まあ、自然と、しおりでクリアしましたって感じだったから。
なるほど。
だから、その後なんか、しおりは難しいとか、ラスボスだとか、最強とか言われているのを聞くと、なんか、あれ？そんな？って思ったりとか。うん、むしろなんか、他のキャラクターで、どのパラメータを入れればいいかって分かんない方が難しくないとかって思ったりは、うん、したな。
結構尖ったパラメーターじゃないとダメっぽいのもあるよね。
ああ、まあ、そうね。まあ、微妙になんか他のキャラクターとその思考が被ってるみたいなキャラクターもいるから、
うんうん
う
ん、
その場合どうするんだろうとかっていう方が難しい気はするなと思って。
はいはいはい。
うん、まあまあまあ、その辺、あれだね。サタン版から、まあ何人かしかクリアしてないので、全員はクリアしてないから、まあ改めてやってみようかなとは、
はい、
思います。うん。で、まあね。まあこれは次回の後になる話だけど、
はい。
ね、6月の、末には、トゥーファートのリメイクが出ますので
。そっちか。
うん。まあ、このね、令和の時代に、同じ年に、ね、ギャルゲーと、 あ、まあまあ、エドゲーと言っちゃダメか。まあ、トゥーハートはエドゲー出身のゲームなので、
うん、
ね、二大巨頭が同じ、ほぼ同じタイミングでリマスターというかリメイクというかされるっていう、ね、とんでもない事態が発生しております。はい、ちょっと楽しみです。
はい、
はい、という感じで、
うん、なんですかね、うん、はい、
まあ、ゲーム以外で言うとアニメをだいぶ見ました。
あ、
うん、でだいぶ2年前ぐらいのものとかも見てたりするんだけど、
はい、
まあ、最近一気に見て面白かったのは、
うん、
山田くんとレベル999の恋をするっていう、
うん、
作品は非常に楽しめました。
ほう、
まあ、あとあれか、お隣に銀河っていう、
うんうん、
まあどっちも恋愛系なんだけど、あれだな、恋愛のようになってんのか。はい、というのが、クリンク、私クリンクの近況でした。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。うん